耳で立ち読み新刊ラジオ。
皆さんこんにちは。新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏です。高橋コレキオをご存知ですか？懐かしいですね。こうやって言うと高橋コレキオ、歴史の授業で習ったと思います。個人的には日露戦争の時に日銀の副総裁として日本の戦費調達のために東方清掃したっていうね、まあ武勇伝をお聞きするんですが、まあ一般的には第20代内閣総理大臣として覚えてる人が多いかもしれません。在任期間は大正10年から11年、場合によっては手すんでますよ。またね、総理の中ではですね、結構異色の経歴の持ち主で、そのあたりもね、今回の本を読むと、ああこんな人が総理になったんだなーっていう風にびっくりして、まあ見れると思います。でこの高橋コレキオなんですが、ちょっと真面目なことを言うとですね、大蔵大臣としての方がですね、まあ評価の高い政治家だったんですね。まあ、金融政策が非常に効果的というか上手い方で、実は高橋コレキオが初めて行った政策が現在の日本の金融政策にも残っていたりするんです。皆さんわかりますか？さて今回はそんな高橋コレキオという人間の波乱万丈の人生を描いた本をご紹介します。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は角川書店より出ております、高田万院著、天遊なり高橋コレキオ100年前の日本国際上下巻という本です。まずは著者のご紹介ですが、高田万院さん1951年生まれ、アメリカ系の銀行や証券会社で債券ディーラーなどを経て、1995年に小説ヘッジファンドで作家デビューされました。2000年に発表した日本国債という小説は日本の財政問題に警鐘を鳴らした作品としてベストセラーとなりまして、まあ、多くの海外メディアからも注目を浴びた、そんな作家さんなんですが、そんな、高田万院さんが書かれた今回の本天遊なり、これはですね、奴隷から内閣総理大臣へと大出世した人物高橋コレキオの波乱万丈な生涯を描いた歴史経済小説です。まあ、上下巻構成の非常に大作となるこの本なんですが、内容はもう圧巻の一言ですね。あと高橋コレキオ、まあ、波乱万丈っていうのはなんとなく歴史で学んで知ってたんですけども、あこんなに人間的に面白い人だったんだってのがね、これだけのページ数を割かれてね、語られてるので非常にエキサイティングでした。で高橋コレキオといえば日本経済をね一人で支えてきたと言っても過言ではない人物です。その思想は現在の安倍政権が経済を立て直すために考案したアベノミクスのモデルにもなったと言われています。じゃあこの本の内容についてご紹介していこうと思うんですが、まあ、何をさておいても主人公となる高橋コレキオ、そう実在した人物です。幼名脇次と言いまして、仙台藩の足軽の家にもらわれることになりました。そんな中ふとしたきっかけで英語に興味を持つようになり、横浜にてその知識を伸ばしていきます。その才能は目覚ましく、脇次自身もひたむきに英語を勉強することによって本場であるアメリカへ思いを馳せることになったのです。日本経済を支えた男、その波乱万丈の生涯、その幕開けとは一体どんなものだったんでしょうか。子供の頃はまあまあ真面目な子に思えるんですけどもね。さあ今回一部をドラマにしてみましたので、どうぞお聞きください。仙台藩の足軽の家へ養子に出された脇次は、10歳になって間もない頃、仙台藩の改革論者である大原新太夫から、これからは西洋の事情を知っておかなければならない、それがいずれ藩を守ることになるという話を聞き、英語に興味を持つようになった。友人である鈴木六之助、後の友男という11歳の少年と共に横浜のヘボン夫妻の下で英語を学び、お互い切磋琢磨しながらその実力を飛躍的に伸ばしていく。ヘボン夫妻帰国後、紆余曲折の末江戸の藩邸に戻ることになってしまい、一度は英語を学ぶ機会が失われてしまったが、再びチャンスが訪れた。せっかく覚えた英語を江戸にいて忘れてしまうのはもったいないと、太田栄次郎という仙台藩の役読の教師の助言により、再び横浜で英語を学ぶ機会を得たのだ。そして明日は横浜に出発するという夜、養祖母の清子は脇次を呼び出した。
脇地、ここにお座りなされ。
はい、おばば様。
よいか脇地、明日からお前は横浜で初めて一人暮らしをすることになる。大原様にお尋ねしたら、ぜひ行かせてやれと賛成してくだされたから、思い切って決めたのです。
最初に横浜行きを勧めてくれた大原新太夫は、鈴木友雄も折を見て、いずれは横浜に戻す心づもりだとも付け加えた。
ですが、馬場には一つどうしても案じられてならぬことがあります。
何をでしょうか。
お前はこれまで何かあってもどういうわけかうまく難を逃れてきました。高橋の子は運がいいといつも言われてきたものです。
はい、本当にその通りでございますが。
だから馬場はそれが心配なのです。そうした思いが得てして心の緩みを招き、好きになるものです。脇地、心して聞きなさい。
ですが、おばば様も覚えておいででしょ。わらべの時、馬の方から避けてくれたりもしました。御三家の一家が上洛せられる際のお通りの時のことです。高橋の子は幸福者よと周囲から何度も言われました。
だが、養祖母の危惧は図らずも当たってしまうことになる。脇地は英国人上司シャンドの下で、当初は駒使いをしながら生きた会話力に磨きをかけていた。そのうち仕事も慣れ、周りの人とも仲良くなっていった。しかし、それがいけなかった。全員貧困法制とは限らない。中にはひどくすれた連中もいて、そうした彼らと一緒になっているうちにそそのかされ、脇地は様々ないたずらを覚えてしまったのだ。まだ数え年で13歳の身ながら、脇地が酒の味を覚えたのもこの頃だ。脇地は思いつく限りのいたずらをしていた。近頃は英語による会話にはさほど苦労もなくなり、翻訳も腕を上げ、自信がついてきた。相変わらず取り留めもないいたずらは重ねていたが、だからこそ語彙も豊かになり、書物だけでは知り得ない微妙な英語の表現も身についてきた。だが、ひどく慌てたのは、自分の素行が全て藩に伝わっているのを知らされたことだ。これまでずっと競い合うように英語を学んできた鈴木友雄が、ある時脇地を訪ねてきて、晴れやかな顔で告げたのである。
今度アメリカに行くことになったよ。向こうに行って生きた英語修行をしてくる。
アメリカに？
そうだ、藩からこの度若手を何人か向こうに送ることに決めたのだそうだ。ただし、脇ちゃんはその顔ぶれから外されている。
どうして？
素行が悪すぎるからだそうだ。当たり前じゃないか。お前のこっちでのことが犯人は全部筒抜きになっているんだよ。
初めて聞く話に脇地は心底驚いた。
いかんな、そんなことが万が一にもおばば様の耳に入ったらとんでもないことになる。どうしようか。
もうとうにご存知だよ。
まことか、おばば様はもう？
脇地は困った。最初からずっと一緒に学んできた鈴木がアメリカに行くのに、一方の自分が行けないとなると、祖母に申し開きができなくなる。ここは一つ自分もアメリカへ行かねばなるまい。そう思い立ち、脇地は周囲に声をかけ聞いて回った。藩に愛想をつかされたとしても、それは我が身が招いたことだ。だが、どうしても自力で養子をしてやるという思いは日に日に強くなっていった。
近頃は外国から頻繁に船が入ってくるようになったよ。ああいう船には船長がいる。今の銀行で言うならミスター・シャンドのようなものだな。どうだ、船長のボーイになる気はないか。それなら外国に行けるぞ。
そんな助言をくれたのは、 金の柱の銀行での防衛長織田であった。
船の防衛ですか。なるほど、そういう仕事の口もあるのですね。頼んでもらえますか。
任せておきなさい。
胸を叩いた織田はすぐに話をつけてきた。
見つかったよ。ちょうど都合よく一人防衛を欲しがっていた船長がいた。ただな、アメリカではなくイギリス行きだ。
それでも構いません。英語が使えるならたとえどこ行きであっても。
腹はくくった。覚悟は決めた。イギリスに着くまではどんな苦労も厭わない。悲壮なまでに思い詰めていた脇地のところに話を聞きつけて仙台藩士がやってきた。藩士は星純太郎といい、英国式兵法を学ぶために横浜に来ていたのだが、生活のためユージーン・ヴァン・リードというアメリカ人貿易商の下で働いていた。そんな中、星は脇地のことを噂に聞いて驚いて訪ねてきたのだった。未だ13歳やそこいらの身で単身キャビンボーイの職を見つけ出し、英語を学ばんとしてイギリスに渡ろうとしているとは何とも見上げたものである。外国に行って英語を学びたいという脇地の強い意志がついに藩の態度を変えた。かくして慶応3年の春、藩から正式な許可がおり、脇地は晴れて鈴木と共に留学生となれたのである。
脇地、ここにお座りなされ。
出航まで数日に迫ったある夜、養祖母の清子はまたも脇地を呼びつけて言った。
お前にこれを渡しておきます。
は、担当でございますか。
高橋の家に代々伝わる大事な家宝の刀です。ババからの心よりの花向けです。ただしこれで人を殺めよというのでは決してありません。
清子は口元を凛と引き締め、作法にのっとって中を改め、担当を手渡してきた。
アメリカがどんなところかババには見当もつきませぬが、横浜よりもさらに危ないところかもしれませぬ。彼の地に渡ったらお前は一人、どんな目に遭うやも分かりませぬ。
はい、気をつけてまいります。
いや、それだけではなりませぬ。何より男は名を惜しむことが第一です。武士たる者、恥をかいたり義に背くことがあらば死なねばならぬこともあろう。そんな万一の時のためにこれを持っていけと申すのです。
おばば様、自分で死ぬるために。
足軽とて武士は武士ゆえ。本当ならご仏壇か屏風を背にするのですが。
おばば様、アメリカには仏間も屏風もないかもしれません。
まあよい。それより男子の最後は見苦しくてはなりませぬ。腹には魂が宿るもの。お前が潔白であることを明かすためにこそ腹を切って見せるのですから、見事に死んでみせなさい。腹はこうして二度三度さすって右に寄せておくがよい。そうしておけば手を離したとき左から右へ一気に一文字に。
それまで毅然としていた清子だが、不意に顔を背け声を詰まらせた。その時の養祖母の思いがどんなものであったか、脇地は後に様々な場面で思いを馳せることになる。慶応3年7月25日朝6時、外輪船コロラド号は3発の号砲を合図にサンフランシスコに向けて横浜港を出港した。脇地は間もなく13回目の誕生日を迎えるという日の朝のことだ。 正面から顔に打ちつけてくる潮風を胸いっぱいに吸い込みながら、脇地はすっかり短く軽くなったざん切り頭をかきむした。朝風呂を浴び、すっかり身を清めた脇地をコロラド号まで送ってきた清子は、別れる前、小さく畳んだ一枚の紙をそっと手渡していった。
気をつけて行きなされ。どんなことに出くわしても夢夢短気を起こさぬよう。
紙に大きくくっきりと筆でたしなめられていたのは堪忍の二文字だった。しかしアメリカで脇地を待ち受ける出来事は想像をはるかに超えていた。はい、以上ドラマでした。アメリカに渡った脇地、彼はこれからかなりの苦境に立たされるんですが、まあ、その内容はですね、本編をぜひ見ていってください。本当に波乱万丈なんです。まあ、有名なところとしてはネタバレなんですけども、皆さん知ってるかな？奴隷になっちゃうんですよね。高橋是清こと脇地は。まあ、そのあたりもですね、非常にその凄惨な奴隷、まあ、無視でビシバシみたいな働けっていう感じはなくですね、まあ、ちょっと書類でミスったっていう感じの奴隷なはあるんですけども、それ以外にもですね、高橋是清っていう人物、ぶっちゃけた話皆さんそんな興味なかったと思うんですよ。でもですね、これだけのボリュームで語られると、さらにですね、高橋是清ってよくこいつ総理大臣になったなっていう、優秀なんだけど本当に波乱万丈だなって、あとスケールでけえなーっていうのを感じる、まあ、時代もあるんですけども、高橋是清という人物が好きになる本になっています。まあ人生自体がね、非常に壮大なので、まあ対策になるのも無理はないかなと思うんですが、対策といってもですね、無駄に長くて辛い冗長であるってわけではなく、むしろこの波乱万丈の人生をたっぷり味わえる上下巻構成と思っていただければいいと思います。本当ね、これ本当に実在したのかってぐらい、休む間もなく物語が展開されてってね、エンターテインメントとしてよくできています。また高橋是清の成長とともに進んでいく日本経済の動きも感じられるので、まあ、少し視点を変えてもね、面白い、まあ、これはやっぱり著者のですね、高田さんが得意とする経済の部分なので、そのあたりもぜひぜひ皆さん注目してみてみてください。では書籍情報です。天遊なり高橋是清100年前の日本国債上下巻高田万院著角川書店より税込み1680円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した本いかがだったでしょうか。オープニングでネタを振っといてね、回収するのを忘れてたので言おうと思うんですけども、オープニングで僕が言ったお話、現在の日本の金融政策にも残っている高橋是清が初めて行った政策、これについてなんですが、答えはですね、一般歳入を補填する目的で国債を発行したことです。はい、今政治経済に詳しい方、諸悪の根源じゃねえかと思ったかもしれませんけども、でもですね、昭和金融恐慌とか世界恐慌の悪影響を迅速に沈静化させたのも高橋是清の政策およびその舵取りだったわけなんですよ。だからね、個人的には金融業というものの扱いとか、あと景気っていう波をね、うまく読める人物だったんじゃないかなっていうふうに思っています。あと高橋是清の面白いところとしてはですね、歴代総理大臣の中でも経歴が波乱万丈、まあ、有名な奴隷だったというエピソードもさることながら、帰国後20代から30代のうちに、現在の開成高校の元となる恐竜学校の校長を務めた、特許局の初代局長を務めたなどなど、まあ、教育文化方面の仕事をしていて、その後に日本銀行に入行するっていうスーパーマン的な、今でいう超エグゼクティブ的なスーパービジネスマンだったのね。まあ言えてなかったですけども、まあ、そんな感じでですね、高橋是清ってすごい人物なんだよって、すごいおじいちゃんだったよっていうのをね、この本で感じていただければと思います。ちょっと僕がまあ歴史が好きっていうところもあって、そういう観点からのご紹介になっちゃったんですけども、まあ、エンターテイメントとして、そして一人の男の生涯として楽しみたいという、まあ、熱いストーリーを期待してる方、期待裏切らない作品だと思います。最近海賊と呼ばれた男って流行ってますけど、これもまあダルマと呼ばれた男っていう風に流行ってくれないかなーなんて思いますね。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。